キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
一人、また一人、背を向けてそこを去っていきました。少し前、一人の男が十字架で命を引き取った。地は午後だというのに真っ暗になり、大きな音を立てて地面が揺れ動き、その異様な光景に人々は困惑を覚えました。そして、それぞれ背を向けて自分の家へと帰っていったのです。残ったのは女性が数人、ガリラヤの町からついてきた女性たち、そしてアリマタヤのヨセフという町の有力者と、パリサイ人の指導者ニコデモ。ニコデモはローマの役人に遺体の引き下げを願いながら、あの夜の会話を思い出していました。このお方は一体どういう方なのだろうか。十字架に息を引き取ったこのお方は一体どういう方なのだろうか。クリスマスの礼拝をご一緒できて心から嬉しく思います。初めての方も久しぶりの方もようこそ来てくださいました。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。今日クリスマス礼拝、そして24日の日の夜7時からはキャンドル礼拝をこの同じ場所で行おうとしています。平日の夜ですので来ることができない方もいらっしゃるかもしれません。インターネットでの配信を今年はしますので、同じ時間に違う場所で、あるいは後からでも、ぜひご一緒に心を合わせてクリスマスの喜びを祝いたいと願っています。そのクリスマス、このお方は一体どういうお方なんだろうか。礼拝をしながら、ろうそくを一本一本灯しながら、聖書から見てきました。清いお方、賢いお方、神の前に私たちを取りなしてくださるお方として、このお方のことを理解してきました。このお方は一体どういうお方なんだろうか。それはあの晩、ニコデモがイエス・キリストについて迷っていた、悩んでいた、考えあぐねていたのと同じ問いでした。ニコデモはパリサイ人です。ユダヤ人の中でも厳格に律法を守ることで有名なあのパリサイ人。幼い頃から律法の先生について学びを重ねてきました。学ぶだけではなく実際に行って、その歩みは人から見て羨むほどのものでした。あんな人になりなさい。親たちはニコデモのような人を指して言いました。指導者として彼は尊敬され、人々は彼に教えを請いました。そんなパリサイ人で指導者の彼は、ナザレの町ガリラヤ周辺、イエスが教えていること、やっていることを耳にします。そして、神の道に歩んでいる彼だからこそ、ピンとくるものがあって、 イエスを尋ねようとするわけです。夜、暗い中、出かけていこう。彼は明かりを手に取ります。自分の家の扉を開け、そして夜道を歩いていきながら、イエスのいる家を探し当てました。扉を叩いて、そしてイエスと向かい合って、言葉を交わすことになります。彼はイエスに向かってこう言いました。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共にいるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ニコデモは人としての歩みを積み上げて教師になりました。でもこの方は自分たちと同じような教育を受けたのではない、行いを積み重ねたのでもない、神の側から来られた方のように思う、神が共におられるお方だと思う、でも一体本当にどういうお方なんだろうか。その問いかけを前にイエス・キリストはニコデモの想像以上何歩も先を行った答えを返します。3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ニコデモがこの方はどういうお方なのだろうと思って尋ねたとき、イエスはさらに数歩先を言って、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない。それまでの道筋をつけて言えば、人は私によって新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。私はそういうものなのだ。しかし、ニコデモはそんな会話、頭に筋道が立っていくわけではありません。何と答えていいかわからない中で、人は老齢になっていてどうして母の胎に戻ることができるでしょうか、問いかけます。もし肉体のことで言うならば、すでに年を重ねてここまで歩んだこの私が、母親の胎に戻って赤ん坊になって生まれ直す。もちろんそんなことどこでも何にも聞いたことがありません。ありえないことです。あるいはもし、それを肉体の話ではなくて人生の生き方のやり直しだと考えるとすれば、私はこれまでもうすでに歩みを積み重ねてきてしまった。いや、積み重ねてきてしまったと言いますけれども、こんなにも素晴らしい歩みを積み重ねることができたという自負を持って生きています。幼い頃からのあの歩み、振り返ってみて人から見ても、こんなにも素晴らしい良い歩みをここまで築き上げて、さらにこの先神に近づく道があるとすれば、ここを導かれていこう。後悔もしていないし、これまでの歩みに誇りがある。そんな私が、あたかもこれがゴミであるかのように、なかったものであるかのように、無駄なものであるかのように、最初に戻って一からやり直す、そんなことはできない。したくない。する必要もないでしょう。こんなにも歩みを私は進めてきたのだから。イエスはそれに対してもう一度同じことを違う形で告げます。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。新しく生まれなければというのを 水と御霊によって生まれなければと言い換えます。新しく生まれるというのは、上から生まれるという表現でもあります。上は神です。天です。肉によって生まれるのではなく、神によって、天によって新しく生まれるのでなければ、それはつまり水と御霊によって生まれるのでなければ、人を清める水、神の御霊、清められ命を受け新しく生きるものとされるのでなければ、神の国を見ることも入ることもできない。肉によって生まれたものは肉だ。御霊によって生まれたものは霊だ。霊によって生まれる霊的なものとして神の御国に入るのだ。そういったことをあなた方は不思議に思ってはならない。そう言ってイエスは一つの例え話を語ります。風と霊の例えです。ギリシャ語では風と霊は同じ言葉ですので、彼らはそのイメージをよく分かったでしょう。風は思いのままに吹く。あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。そう、風が吹いていることを私たちは分かるわけです。例えば目で見て、草がそよいでいる。木々の葉っぱが揺れている。ろうそくの炎が揺れている。風が吹いていることがわかります。耳もそのことを聞きつけるでしょう。ピューという風の音かもしれません。この前の台風のようなゴーという地鳴りのするような風の音かもしれません。ある時は木々の葉っぱがザワザワザワ、ザワザワザワと揺れる音でしょう。ある時は家を揺らすようなガタガタ、ガタガタという音でしょう。それによって風が吹いていることがわかります。でも、その風がどこから来てどこへ行くのか人は知らない。コントロールができない。秩序立てて筋道をつけることができない。計画を立ててその通りに実行させることはできない。風とはそういうものです。いついつ吹いてください。ここのところに集中的に吹いてください。それが終わったら止んでください。そうすればこういう風になるから。私たちがプログラムするような都合のいい形で風が吹くわけではありません。風は思うままに吹くのだ。御霊によって生まれるものも同じだと言うんです。どういう意味で？確かに御霊によって生まれた人という姿を私たちはわかる。その人に神の愛が現れ、その人に神の栄光が現れ、肉の生き方が御霊の生き方に変えられ、ああこの人は確かに神のものとして生きている。その姿がわかる。教育もないかもしれない。今までの歩み、良いことを積み重ねてきたのではないかもしれない。でも、確かにこの人は、神によって生かされるものとなった。わかる。ところが、一体どういう風にしてそうなるのかはわからない。どんなプログラムを組んだらいいのか、どんなカリキュラムで学んだらいいのか、どれだけの奉仕をしたらそうなるのか、どれだけの献金をしたらそうなるのか、どんな修行を積んだらいいのか、どんな宗教的な儀式を守り行ったらいいのか、そういうことでこれは実現しない。そこに至る人の側からの道を人は知らないんだというんです。じゃあ一体どうやって御霊によって生まれることなどできましょうかと問うニコデモに対して、イエスは答えます。私を信じる者が救われるのだ。私を信じる者が御霊によって 新しく生まれるのだ。人の子は天から下り、天に上げられるものとして、この天の真理を語っている。霊の御霊の真理をあなた方に伝える。私を信じる者が新しく天からの命を受けるのだ。そのことを話してイエスはモーセのイメージをここで引っ張ってきます。民数記に書かれている事柄です。モーセはエジプトからイスラエルの民を導き出しました。そのリーダーでした。神に求め、不思議な御業を行わせてもらい、民に教えを説き、民を導いていたんです。ところが、民はつぶやきます。ああ、エジプトにいた方がよかった。あそこで、毎日違う食べ物を食べていた日のことを思い出してみなさいよ。それがどうだ、今私たちは。この照りつくような荒野をいつも毎日同じようにさまよいながら、来る日も、マナとかというあの薄っぺらい味のないあの食べ物を食べ、うずらを飽きるほど口にしなければいけない。なんでこんな風になってしまったのだろうか。あのエジプトにいた方がよっぽど良かったではないか。私たちにも、思い当たる節のあるつぶやきです。なぜこんなことになってしまったのだろうか。かつての歩みの方が良かったではないか。いつまでこんなことが続くのだろうか。神の約束というものを聞きながら、あの人にはなるかもしれない、この人にはなったという、でも私にはならない。もう神に求めて祈ることすら疲れた。口にできるのは嘆き、不平、不満ばかり。そんなつぶやきを私たちも心の内に抱くものです。神はそのつぶやきに対して燃える蛇を送られました。燃える蛇は人に噛みつきます。噛みつくと燃えるような痛みが走り、毒が体中に回ってその人は死ぬ。多くの人がその不平不満つぶやきのゆえに命を落としていきました。神はモーセに青銅の蛇を作って高く掲げなさいと言うんです。その杖に青銅の蛇を作り高く掲げる。人々がそれを見たとき救われる。死んだ者も生き返って命を得るようになるのだ。神は不平不満に対する裁きとともに、そこからの救いの手段を持って民に臨みました。事実、青銅の蛇を仰ぎ見た者たちは救われていきました。そのイメージをイエスはこのところでニコデモに語るんです。モーセが蛇をあげたように、人の子、自分です。イエス・キリストもあげられなければならないのだ。それは人の子を信じる者が救われるためだ。人の子もあげられなければならない。人の子を信じて救われるためだ。その夜の会話を十字架の下で遺体の取り下げを願い、丁寧に埋葬をし始めたニコデモは思い出していました。あの晩、人の子はあげられなければならない。皆に見えるようにその姿を表して。そのことは、この十字架のことだったのか。それにしてもなぜ、こんな惨めな姿を人々の前に掲げられなければならないのだろうか。神の元から来られた方ではなかったのか。死刑囚の一人として、 犯罪人の一人に数えられて、十字架につけろと言われて、弱り果てた姿で命を落としていく、そんな姿を人前に掲げられることが、救いの道につながるのだろうか。困惑しながら、ニコデモは埋葬をしていたことでしょう。しかし、もう一度、ニコデモはその言葉を思い出すことになります。イエスの亡骸は墓に葬られました。安息日が来ます。静かな音もないその安息日が明けたとき、墓にイエスの亡骸はありませんでした。弟子たちが集まっているところに、イエスは生きた姿で現れました。この方は蘇った。墓から復活した。十字架で死んで黄泉に葬られたのではなく、蘇られた。復活のイエスに弟子たちは会いました。教えをまた聞くようになりました。食事を共にしました。いよいよこの方が、再びあの王座に向かって歩み始める、期待しました。しかし、40日後、イエスは、王座ではなく、天に上げられていきました。ニコデモがその場にいたかどうか、それは定かではありません。しかし、イエスが天に上げられたことをニコデモは間違いなく聞いたでしょう。その時、人の子は上げられなければならないと言われたことの意味を、再び彼は知るようになります。十字架に、神に従い通した従順なしもべとして、惨めな苦難のしもべの姿を掲げられただけでなく、よみがえりの主として、神が喜ぶ子として天の右の座に上げられる。このお方は、まさに天から下り、人となって歩まれ、十字架の死にまで従い、墓に葬られ、しかし3日目によみがえって天に上げられたお方。この歩みを通して、このお方を仰ぎ見るときに、人々は救われる。救い主として、このお方は来られ、救い主として歩まれ、救い主として上げられたのだ。まさにクリスマスは、このイエス・キリストが私たちの間に下られた日。このお方は、その生涯において、十字架復活天に上げられることを通して、私たちの救い主として、恵みをもたらしてくださる。あなたは、このお方を、どのような方だと考えていますか？人の側から、良いことを積み重ね、人々の尊敬を得て、惜しまれながら死んでいった、歴史上の偉人として、その誕生を、クリスマスを、迎えようとするのでしょうか。それとも、今日お話ししたように、神の側から来られ、私に神にある新しい命を与え、新しく生まれたものとして歩むことを招き導く、神からの救い主として、 仰ぎ見ようとしているでしょうか。イエス・キリストがあなたのために来られた救い主である。そのことをぜひ深く思い巡らしてください。クリスマスの賛美に、さあすべての人よ来たりて、神を褒めたたえようではないかと言ったとき、そうだ、私のために救い主がお生まれになった。旧約の預言に示された救い主が来たのだ。賛美歌が歌うときに、そうだ、私のために神が救い主を与えられた。そのことを共に喜び祝おうではありませんか。しばらく黙祷いたしましょう。今日、ダビデの町で、あなた方のために、救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。神の大きな愛と恵みが、救い主イエスキリストを通して、お一人お一人に豊かに、ありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。